一人の人が変えられていくということは、そうして信仰が継承されていくんだ、どうしようもないと思われる人も立ち上がらせる、イエス様の救いに預かる、そういう道が開かれていく。そしてそのことを何よりもイエス様はご存知であったからこそ、この中部の者に対してまずイエス様が言われたのが、あなたの罪は許されたのだ、体の癒しよりもその罪の許し、もうこの人があのサラのようにもう自分は終わったと、もう心から神様の希望が完全に取り去られている、病気、悪いことに運命を委ねてしまっているような、そのものに、いや罪許されたと、それを追い出す権威をまず語られた。しかもそのここには書かれていない、その中国の上が運ばれてくる、その運ばれてくる過程における彼らの信仰、ここにこそ希望があるという確かな出来事をこの方はご存知で、その信仰を見て言われた。後でイエス様はこの罪許されたというのと起きて歩けというのとどちらがたやすいかと言われます。この子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ。この言葉はとてもとても大きな力のある言葉です。一つ一つ見ていきましょう。まず子よと語られました。ある方が、信仰の教師が弟子に対して、認めて、来よと呼びかける、その言葉が使われていると説明しています。確かに師匠と弟子、時々にはそう、やっぱり宗教の弟子って言ったら住み込み、一緒に生活を共にする、そう、親子関係のようなその師弟関係になるわけですから、確かにもう弟子って言ったら自分の子供同然だ、しかも自分のいろんなことを受け継いでいくので来よと呼びかけるんだろうと思うんです。でもこの場合は初めて出会う中央の者に対して、でもイエス様は罪の許しを与えるその人に、私の全てを受け継ぐ者として来よと宣言され、また私たち一人一人もその洗礼を受ける、この聖霊をいただくということは、確かに私たちもイエス様の全てを受け継ぐ子である、子よ、神の子よ、御国を相続する子よ、その恵みを注いでくださるお方だ、そう呼びかけてくださるお方だということなんです。罪の許しのその宣言の前に、あなたは罪許されたから神の子だよ、そうではない、私が全てを与えよう、そう願う、そのあなただから、愛するあなただから、それを妨げる罪を取り除ける。私たちはすでに子とされている。その意味にこの方は私たちを救ってくださるんだという恵みを知るものでありたいと思います。その愛するべき存在に対してイエス様はまた、しっかりしなさいとも言われます。しっかりしなさいというのは、勇気を出しなさいという意味もあります。イエス様が十字架にかかられる直前に弟子たちに、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われました。この勇気を出しなさい、同じ言葉なんです。私が一緒にいる、そういう励ましの意味です。だからしっかりしなさい、 まあ、私の話なんですが、実は私は高所恐怖症で大変怖がり、まあ、でも部分的な高所恐怖症で大丈夫な時とそうじゃないところと、まあ、あるんです。まあ、自分でもどれが大丈夫かなのか分かってない時もある。子供の頃幼稚園に行きまして、ジェットコースターに乗るってなった。判断迷ったんですね、これは大丈夫かどうか。私はその時、判断迷ったんですが、なぜ新しくできた幼稚園、遊園地で、まあ、みんなで行こうよっていう、その、まあ、空気に押されたというか、はい、不安を持ちながら乗ってしまったわけです。せっかくなんだからっていう、まあ、それに乗ったわけです。そうか、せっかくかと。まあ、後で冷静に考えたら、楽しめなかったら乗る意味ないよな、なんですけど。でも乗りました。怖かったんです。とても楽しめる状況じゃない。そこに、まあ、それを察してくれた父が一緒にいてくれたんですね。まあ、この時の男親っていうのは幸いだなと。まあ、怖いのか一緒に乗ってあげようって言ったら、こちらもプライドが傷つくのと、まあ、いや、いらないよってきっとまあ言ったと思うんですよ。怖いって言われたら、パパイって大体、まあ、言うのですよ。本当は怖いの。まあ、それをダバーンって隣に乗ってくれて、でその、うんってなる、それを気づいて、まあ、そっと肩に手を置いてくれて、でそれで、あっと。まあ、しっかりできたんです。しっかりできただけで楽しむまではいかなかったんですが、で、はあ、そうか。で、後でこのイエス様がしっかりしなさいと言われたこれを見て、まあ、うちの父はもちろんまあジェットコースターでガーってなった時にしっかりしなさいなんて、まあ、声かけるわけでもなく、でもそのポンとしっかりしなさいと。あれなんだな、一人ではダメでも私がいる、しっかりいなさい、まあ、本当にイエス様を支えとして立てる、勇気を出しなさい、私は世に勝っている。それも本当にそうなんだな。イエス様が共にいられるというその約束が、このしっかりしなさい、その言葉そのものなんだと思います。で、8月の30日、あと3週間後に、まあ、マタイによる福音書の14章で、イエス様が海の上を渡られる。その時にも、しっかりするのが私である。やっぱりこのしっかりするのと同じしっかりあります。ここでもまた、しっかりするのだということを、同様に語ることになるかと思いますが、その時もやっぱりイエス様がおられる、私だ、あなたではない、私だ、私によってしっかりせよ、そうして私たちを立たせてくださり、子として認めてくださり、それであなたの罪は許されるのだ。この許すという言葉は、直訳すると生かせるという言葉なんです。まあ、罪を晒せるということです。本当に自分ではどうすることもできない罪。取り除けばいいけどできない。それをイエス様は権威を持って晒せる。あなたの中には罪を出ていけと言える。力強く、本当にどうしようというその中から私たちを救い出してくださる、この言葉が語られ聞けるということは何度幸いのことかと思わされます。立法学者たちはこれを神を汚している、まあ、罪を許すというのが神にしかできないことだ、まあ、つまり立法学者はイエス様を神と受け入れない、それで イエス様は軽んじたわけですね。この人はそんな人ではない。しかしイエス様は軽々しく、まあ、今も見てきましたが、軽々しくあなたの罪は許されたと言われたわけではない。来よと、まあ、軽々しくこう言えば慰められるだろうというような、そういうテクニックとして語られたのではない。この方が私たちを来よと呼び、共にいると約束されるということは、天の御座を捨てたという意味です。私は神の右に座せることよりも地上に降りてあなたと共にいることを、そのことを良しとする、だからしっかりしなさい。